今朝恵みをいただく御言葉はエゼキエル書42章です。エゼキエル42章、エゼキエル書の42章、はじめに13節と14節を宣言いたします。13節と14節から宣言いたします。彼は私に言った。聖域に面している北の部屋と南の部屋は聖なる部屋であって、主に近づく祭司たちが最も聖なる捧げ物を食べるところである。その場所は神聖であるから、彼らはそこに最も聖なるもの、すなわち穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪禍のための生贄を置く。祭司たちは聖所に入ったなら、そこから外庭に出てはならない。彼らが奉仕に用いる服は神聖だから、それを脱いで他の服に着替えてから民のところに近づかなければならない。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。我らは今日も聖なる装束を身につけてあなたの御前に進みたいと願います。今私たちを聖なるものとならせてくださるように、イエス様が十字架の上で裂かれた身体という聖なる衣を身につけて、そのキリストを着て、そしていつでもあなたに仕えることができますように導いてください。今取り継ぐしもべを性別し、あなたの命の言葉とまた生と俗とを区別する唇を与えてくださいますように、また一人一人を清め、特にその耳を清め、あなたの命の言葉を豊かにいただき尽くすことができますように助けてください。始めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の御名を褒めた大賛美いたします。エゼキエル書の公開説教に戻るんですけども、前回まではですね、神殿の、聖所、それから至聖所のその構造について見てきましたけども、今日もまたその続きとして、また、このビデオを見ながら、その神殿の構造を見ていきたいと思います。でこの、今日のこの42章はですね、祭司たちのその、使うための部屋について、記されております。あ、ちょっと待ってください。では見ていきたいと思います。42章ではですね、この神殿全体の、この聖所の中のこの北側の部屋と、南側にある部屋、 この聖女を挟んで、この上下にこの北の部屋と南の部屋があるんですけども、ここ、祭司たちが、聖なる務めをする上で、控えたり、また着替えたり、そこの中にいて聖なる食物を食べたりする場所についての説明です。42章1節から読んでいきますと、彼は私を北の方の外庭に連れ出し、聖域に面し、北側の、建物に面している部屋へ連れて行った。その長さは100キュビト、その端に北の入り口があり、幅は50キュビトであった。このエゼキエルを、ガイドしているその、破壊座を持った、案内人は、まず聖書、この聖女の方から、この北の門を、くぐって外の庭の方に行って、そして北の方から、この北側にあるこの祭司の務めのための部屋に連れて行きました。でそこの長さは100キュビト、これですね、ここは100キュビト で、北側がですね、50キュビト、だいたいこんな感じの長さ でそれで、その長さは100キュビト、その端に北の入り口があり、北の方に入り口があって、でその、北側の方の幅は50キュビトであったって書いてあります。これはキュビトですね、50キュビトで、ここは100キュビトです。でそれから、3節、20キュビトの内庭に面し、外庭の石畳に面して3階になった回廊があった。3階建ての、回廊があります。で、内側の方、20キュビトの、その幅がここに、あって、それで神殿と分けられております。で続いて4節の説明なんですけども、部屋の前には、幅10キュビトの通路が内側にあり、その長さは100キュビトであった。その部屋の入り口は北に向いていた。ここにある通り、真ん中に通路があるんですね。ですから北と南にこの、祭司の建物は分けられているような形です。でこの幅が10キュビトで、それしてこの長さが100キュビトあります。でこれ今度は3階建てのその、建物の説明なんですけど、上の方が狭くなってるんですね。ご説明すると、上の部屋は回廊が場所を取ったので、建物の下の部屋より、また2階の部屋よりも狭かった。なぜならこれらは3階建てであり、庭の柱のような柱がないためである。それで上の部屋は下の部屋よりも、また2階の部屋よりも狭かったというふうにあります。で、今度7節から9節なんですけども、部屋に沿った外側の石垣は外庭の方にあって、部屋に面し、その長さは50キュビトであった。したがって外庭に面する部屋の長さは50キュビトであった。しかし本堂に面する側は100キュビトであった。これらの部屋の下には外庭から入れるように東側に出入り口があった。これ東側の出入り口で、それで北の方と、南の方に、この建物が、あるんですけども、で、外庭側の方、外側の方は、50キュビトで、内側の方は100キュビトの、この建物の、長さになり、あとここに、石壁があるんですね。50キュビトの石壁があります。で続いて、南側の部屋の説明の方になるんですけども、南側も、一緒です。10節から、読んでいきますと、聖域や建物に面している南側の庭の厚い石垣の中には部屋があった。その部屋の通路は北側の部屋と同じように見え、長さも同じ、 幅も同じで、そのすべての出入り口も構造も入り口も同様であった。南側の部屋の入り口も同様で、通路の先端に入り口があり、東側の石垣に面し、そこから入れる通路があった。まあ、ですから南側、まあ、北側と、まあ、同じ構造、まあ、同じ長さ、ということで、まあ、その出入り口の構造もまた一緒である、というふうに書かれてあります。で、まあ、13節からのところ、まあ、ここを最初にお読みしたんですけれども、まあ、聖なるものと俗なるものの、まあ、区別が、なされているんですね。まあ、ちょっと、その、まあ、13節から見ますと、彼は私に言った。聖域に面している北の部屋と南の部屋は聖なる部屋であって、主に近づく祭司たちが最も聖なる捧げ物を食べるところである。その場所は神聖であるから、彼らはそこに最も聖なるもの、すなわち穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪過のための生贄を置く。祭司たちは聖所に入ったなら、そこから外庭に出てはならない。彼らが奉仕に用いる服は神聖だから、それを脱いで他の服に着替えてから民のところに近づかなければならない。アーメン。今紹介したこの北の建物、南の建物、これらは祭司たちが神殿に近づく祭司たちが最も聖なる捧げ物を食べるところという用途があり、またそれからこの聖なる装束を着替えるところということが書かれてあります。祭司というものは神様の御前において務めるときは聖なる装束を身につけなくてはなりません。そして世の中と、この神様の御前における、その聖と俗を、区別するものです。でこの、今紹介しましたこれらの部屋、これらは、聖なる部屋、そして主のに近づく祭司が、最も聖なる捧げ物を食べるところ、とあります。ですからこれただの飲み食いではないんですね。新約にもおいても書かれてあります。食べるにしても飲むにしてもキリストの栄光を、表すようにしなさい。ですから、新約における教会、パウロも、指摘しておりますけれども、あなた方が、この教会に集まって食べること、これただ単なる飲み食いだったら、自分の家があるでしょう。ただこの、生徒の交わりの中における食べる、飲み食い、これは世の中の飲み食いと違いますよ、ということを示しているんですね。パウロは言いました。あなた方が集まって、飲み食いするの、これ良くないことに、用いられている、ただ我先に、食べるものが食べたり飲んだりして、そして、教会に、集められたそのお食事、これをある人がもう全部先に食べちゃって、後に残ってくる、後から来る人にもうの何も残していない、そういう飲み食いが、あなた方を汚すものだ。ある人はその飲み食いによって、眠りに入った、とまで書かれてあるんですね。そういうわけでそういう汚れた飲み食いを、聖なるところで汚れた飲み食いしたから、あなた方の中に 弱いものや、また病のもの、そしてあるものは眠った、そのパウロが、聖餐を制定する場面、確か第一コリント12章でしたかね、そこに書かれてあるんですね。その飲み食いが、あなた方を、そのように、汚す、ちょっと見てみましょうか。11章でしたね。11章の27節からちょっとお読みしますと、従ってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするなら、 その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中には弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。これ生産を制定する場面ではあるんですけども、しかしコリントの教会においては、弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います、書いてあるんですね。本当に教会という中における飲み食い、これは本当にキリストの体をわきまえて、飲み食いをするべきなんですね。我先にと、あるいは本当に、貪欲な思う気でもって、ただ飲み食いを、してキリストをわきまえない飲み食い、これは、裁くことによって病気になったり死んでしまったり、ということがあります。本当に食事というものは、大事ですね。健康でないものをもう本当に貪欲に食べたいという、その思い、があるんですけども、今そのために、その腸内環境を整える、MS ラインのビジネスが、あるんですけども、本当に人の、体、心、健やかにしなくてはなりません。そして本当に私たちは、お家での飲み食いという同じ感覚で、教会におけるその飲み食い、これ同じ感覚にしてはならないんですね。本当に今日の箇所において、エゼキエル書において、この、祭司が、この、祭司たちに当てがられたこの部屋、この北と南の部屋においては、ここは聖なる部屋で、主に近づく祭司たちが最も聖なる捧げ物を食べるところ、そしてそこは神聖なところで、もろもろの生贄を、保管する場所であり、そして、祭司たちが、そこにおいて、食べたり飲んだり、する。そしてさらに祭司たちが気をつけなくてはならないのは装束ですね。聖なる装束。14節に、祭司たちは聖所に入ったなら、そこから外に出てはならない。彼らが奉仕に用いる服は神聖だから、それを脱いで他の服に着替えてから民のところに近づかなければならない。アーメン。そうです。私たちは、聖なる祭司とされました、けれども世に出て行って、イエスも伝えなくてはなりません。けれども神様の御前に出る時においては、しっかりと、聖なる装束を身につける、ということを意識しなくてはなりません。天性の働き人は、月火水木金土の服と、主日の服は違うんですね。本当に主の御前に進み出るにふさわしい服に着替えてから主に仕える、ということを、しております。そのようにして、世と聖なる場所を切り分けるということ、これが、必要になってくるわけです。でさらに、続きなんですけども、今、大体、この次は15節ですね。今度神殿をもっと上空の方から見た、その視点になるんですけども、この神殿のさらに外側の方にさらに大きな、囲いがあるんですね。15節から読んでいきますと、彼は神殿の内側を測り終えると東向きの門に私を連れ出し、神殿の周囲を測った。彼が測り竿で東側を測ると、測り竿で500竿であった。北側を測ると測り竿で500竿であった。南側を測ると測り竿で500竿であった。彼が西側に回って測り竿で測ると500竿であった。彼が外壁の周りをめぐって四方を測ると、その長さは500竿、幅も500竿で、聖なるものと俗なるものと区別していた。アーメン。ですからこの、神殿、この外壁があるんです。外壁、これ外壁の一辺の長さは、500竿で、それでメートルに直すと1555メートルぐらいの長さ、それがこの外壁の縦横の長さになります。でそしてこの外壁の内側は 聖なるところ、ね、What is holy という英語で書いてあって、そしてその外側が、まあ、What is profane、ね、あの俗なるところ、ね、という形で、ですから、この切り分けがあるんですね。なんでこのような切り分けがあるのか、それはこの20節にある通り、聖なるものと俗なるものとを区別するためなんです。ですから、ね、この聖なるところ、私たちは本当に聖なるところにおいて神様と出会い、神様に捧げ物を捧げ、また神様との交わりをするのだということを意識するべきです。神様は聖なるお方ですから、私たちも聖なる趣を身につけて、聖なる食物を食べて出ないと主と会えないんですね。自分が俗なるものを身につけたまんま、いくら主よ主よ主よ主よって求めても、神様は聖なるお方ですから、俗なるものを身につけたまんま、また聖なる趣に近づこうとしないまんまで、その人と出会えるか、そうではないんですね。本当に主は聖なるお方ですから、私たち自身も主と出会いたいのである、主と出会いたいという志があるとするならば、自分自身は聖なる装束を身につけなくてはならないんです。もっともイエス様は世の俗なる世界にイエス様の側が降りてきてくださって、そして私たちを救ってくださいました。けれども私たちの側がイエス様に近づきたいということであるならば、私たち自身が、ね、聖なるものにならなくてはなりません。イエス様は、ね、本当に恵みによって世の俗なる汚れた世界、汚れた私たちに会いに来てくださいはしました。けれども皆さん側がイエス様に近づきたいということであるならば、皆さん自身のその俗なる、ね、部分を捨てて、そして本当に清い趣を身につけて、ね、そのような、ね、志を持って、そして出ないとイエス様と出会うことはできないんですね。神殿は、ね、聖なるところです。黙示録、ね、啓示録の方にも、ね、書いてあります。この、ね、聖なる宮、啓示録20章、21章と22章の方に、新しいエルサレム、聖なる、ね、都が出てくるんですけども、そこには汚れたものは入れないと書いてありますね。イエス様はよくおっしゃいました。例え話で、この者は外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて歯ぎしりするのです。ですから聖なる場所の中に、ね、値しない行動をする者は、ね、外の暗闇に投げ出されてしまうんですね。王族のそのね、婚宴の例にの例え話においては、王様が支給した服、その衣を着ないで、自分勝手な衣を着て、その、ね、宴会に入ってきたもの、追い出されてしまいましたね。本当に私たち自身も本当に世の中の、ね、諸々の汚れ、そうしたものを脱いでからイエス様と出会う、ということを私たち自身も、本当にしなくてはなりません。冒頭でお読みしたところ、第2コリントの6章14節から18節なんですけども、第2コリントの6章14節から18節、ここを開きたいと思います。第2コリント6章14節から18節です。ではお読みしますと、不信者と釣り合わぬ区引きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。アメン。これは不信者と出会ってはいけませんということではなく、不信者と釣り合わぬ区引きを一緒につけてはならないということですね。私たちは世の中、ね、信じてない人のところに出て行って福音を伝えなくてはなりません、けれどもここで、ね、いけませんと言われていることは、くびきを一緒につけるということ、ね、くびき、この間説明しましたね、十字架の形をしていて、その一方と他方に、ね、牛をつないで、そして牛の二頭分の力を、ね、出す、そういう農具が、まあ、くびきなんですけども、私たちはキリストとくびきを、ね、共につけなくてはなりません、世の中の不信者、 と一緒に、ね、区引きをつけて人生を共に、ね、区引きを一緒にして歩んでいくとするならば、本当にその考えているところ、思うところにはイエス様がありませんし、またこの聖書が、ね、御言葉がありませんので、世の中流の、ね、その仕方で歩んでいくのが、まあ、世の中の人ですから、そのような不信者と、ね、釣り合わぬ区引きを一緒につけてはならない。なぜなら皆さんはイエス様によって、ね、聖とされたものだからです。エゼキエル書の先ほどのところで、ね、最後の方に聖なるものと俗なるものを区別していたと書いてある通りに、私たちは区別しなくてはならないんですね。15節見ますと、キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、と全能の主が言われる。アメン。ね、なぜ私たちはこの聖なるものと俗なるものを分離しなくてはならないのか。それは神様は聖なるお方であり、神様と出会うものは聖なるものでなければならないからですね。で、そういうわけで私たちは世と分離しなくてはなりません。世の中の人に届くためだって、伝道のためだって言って、ね、一緒に汚れた、ね、ことをしたり、ね、一緒に、ね、まあ、お酒を飲んだり、そんなにして酔っ払って、ということでは、ね、伝道はできないんですね。むしろ彼らの方を、その世の側を私たちの側に合わさせなくては、ね、イエス様側に合わさせなくてはならないんですね。あのクリスチャンは、優しくあるべきだって、世の中の人と合わせて世の中の人に受け入れやすくなるためだ、ということではなく、むしろ、私たちがこの聖なる趣、清さを保ちながらこの聖なるお方を紹介する、イエス様を、福音を伝える、ということ、これは、ね、OK ですけど、しかし私たち側がその世の汚れの中に混じり合って、ということはできないんです。なぜなら私たちは弱いものであり、例えば、ね、お酒を飲んだらお酒に飲まれてしまう弱さがあります。ソロモンだって、ね、そうでした、ね、ソロモンは、自分はもう諸々の知恵を身につけた、これからは、ね、ブドウ酒を飲んで、ね、愚かさを身につけ、愚かさの方も味わいしろ、でこうして、ね、清さと汚れを両方味わったら、ね、スーパーなんとかに、スーパーソロモンになるんだみたいな、ね、ことを考えたんでしょうかね。けれども人は、ね、汚れに触れたら汚れされてしまうものです、ね、聖なる装束、ね、これなんで最初は聖なる装束を身につけたまま、外に出てはならないのか、本当に世の汚れに染まらないためですね。清いものが汚れたものに触れたら、ね、汚れたものが清くなるんじゃないんです。自分が汚れるんです、ね、だから、私たちはしっかりと聖なるものと俗なるものを区別して、そして自分の家、自分の生活、ね、自分の生活習慣、これに汚れを、ね、取り入れないで、むしろ本当に私たちは、ね、聖なるものと俗なるものを区別しなくてはならないんですね。もう本当に、アジアの偶像礼拝の国なんか特にそうで、また共産主義の国もそうなんですけども、トイレが汚いんですね。トイレの汚物を、ね、足の下に踏んだままなんかあちこち、ね、歩き回って、まあ、日本ではそれがトイレにはスリッパがありますね。聖なる領域と俗なる領域ではないんですけども、本当にトイレに入るにはトイレなりのスリッパでに履き替えてから、ね、おトイレをして、ね、そして、ね、スリッパを脱いでから、ね、外に出るのと同じようなものですね。私たちは、ね、生活の中において、ね、しっかりと聖なるものと俗なるものを、ね、区別しなくてはなりません。この天聖の中もですね、本当に聖なる礼拝をする前は、ね、しっかりと、それまでの、 一緒に食事をしたりとか、ね、そういった匂いをね清めて、匂いをしないように生活みたいな、なんかそういう、ね、匂いを見せないように、ね、してから礼拝に臨んでおりますけれども、まあ、ぜひそのようにして、ね、してくださいね。ですから本当に私の生活においては生と俗を区別するキリストとベリアルには何の調和もありません。私たちは本当にイエス様と交わりをするにふさわしく、ね、聖なるものとなるために本当に常にキリストイエスの血潮を、ね、この重い心体に塗って、そしてまず自分自身を清めてからイエス様と交わりをするべきなんです。
人はですね、本当に物もそうなんですけど、似たり寄ったりがいつもくっつくんです。だからこの法則からしてみて、自分をどうしたいかっていうことを決めたら、どうしたいかと思っているものに近づけばいいんです。悪したかったらね、ヤクザの事務所行けばいいね、暴走族になればいいで、ね、自分が A になると A がいいと思いますよね。 A がいいもので A になろうとして努力していると、 A に近いものと A が自分に近づいてくる、自分も A に導かれていくということなんですけど、世の中の人の手法というのはどういうものかって言ったらね、いい悪いより自分にとって御利益がある方に行こうとして、その御利益がありそうな人がやっていることをね、似たり寄ったりやれば仲良くなるかなと。だからゴルフのある人と近づきになりたかったら、ゴルフが好きな人だったらゴルフを練習するね。お酒が大好きな人だったら、その人と一緒にそのお酒の席にね預かれるように関係づくりをするということを知っているわけなんですね。物の力が大きくなると、力が大きい方が必ず勝つようになっている。だから私の光の方の力が多いと、ね、その私の光の方の力が多いから、世の、ね、光じゃない人たちが、私と関わるためには、光である私が好きなことを身につけて私に近づこうとする。だからいい例で、女の人が例外をすると、ね、その男の人たちが根拠もなく長い髪がいいとか言ってる。長い髪がその人に何て言うのかな、似合う似合わない関係なく、こう男のロマンなのかな、この長い髪、そういうのが好きっていうと、自分に似合わないんだけど長い髪にしようとしてすごく努力してしまう。なぜ？好きだからです。好きだからその人の好みになろうとして、で人間と人間の関係においてもそういうことになるということなんですね。だから私たちは人に近づくものではなくて、人が自分に近づくものにならなきゃいけない、ね、聖書で一番失敗した人たちがね、セツの子供たちがね、人間の女の子に本当に惚れ込んだって自分から言ったでしょ。自分から言ったでしょ。向こうが来たんじゃなくて自分から言ってしまって堕落して、その結果がノアの洪水になってしまったでしょ。だから世の中の人が持っている人物こと持っている何かに憧れるということではなく、持っている人が私に憧れる、それが正しい法則であって、じゃなく向こうにこびって、向こうの好み化されていくということはどうなるかって言ったらね、奴隷になってしまう。だからその人を支配することはできない、その人の手中に収められたものになってしまうので、だからキリストとベリアルは一緒にできないので、キリストにある法則を持った私たちが 向こうに媚びていて、キリストの法則を隠し持って向こうに合わせるということをしたら、できないんですよ。だから皆さんどうするかしたらね、自分の中にある最も正しいイエス様にある法則を増やしていくんですよ、ね、増やしていって、向こうの、ね、私たちが欲しいものを持っておられる人たちが私たちに来るように、これが私たちがしなければならない、そういうことなんですね。今日のこのエスケール書を見る と、ですね、壁で最も大事なものがこう出てくるんですけど、隔ての壁があるんですけど、小約キット、ね、小約キュビット、小約ですよね、はい、
小約竿、
これね、多分キュビットのことを言っていると、
一竿が確か、何キュビとか、
うん、そうですね、
前のところに書いてありましたね、
だから、私が覚えているのはこれ500キュビット
41章にその一竿が何キュビとかっていうの書いてあるんです、
うん、
40章5節に、ね、その6キュビットの破壊座を持っていたって、でその1キュビットが普通の1キュビットに一手幅を足した長さって書いてありますね、
うん、で私はここメモしているの、あのね、これ小約キュビットです、メモしてます。この小約キュビット、これがね、一定とし しているんですよ。どこそこの壁は低くて、どこそこは高くてということではなく、この隔ての壁が小約キュビットって。だからこの壁のこっち側と外側、そこをもう分離するためにこう置いているわけなんですね。だからこの仕切りを私たちが超えていっちゃいけない。ね、この仕切りの中に入るものはキリストにあって計られた寸法を持っているものなんです。仕切りの中に入るものはキリストにあって主が命じられた、ね、その寸法を持っている、企画されたものだけはここに入るということなので、このね、企画されている主にあって企画されている寸法を持っている人たちが絶対この壁を越えてはならないということを固く命じているんですよね。この小約ピットの一定としたこの壁、ね、それで絶対この壁を向こうから入ってきてもいけないし、越えていってもいけないし、でどれだけしちゃいけないかって言ったら洋服もダメだって言ってるんです。その勤めた洋服もね、ダメだっつってんだ。だから世と私たちの間に、私たちはね、このね、本当にこの小約キットのこの壁がね、主にあって設けられているというこの意識、それを持つことによって世を自分に来させてもいけない、ね、私たちがこれを超えてそこに行ってもいけないということで、世に出ていく時、この聖なる、ね、この主力に与えられているこの、ね、聖なる服、これを脱いでそれで世に出ていくんだけど、出ていた時のその寸法は変わらない。中に行った時の自分の寸法、外に行った時の自分の寸法、変わらない。これがいいことですよね。なのに私たちは中にいる時はイエス様の寸法だった、外に出た時は世の人と寸法を合わせようとして、でどうなってるかって言ったら、その寸法を合わせようとしているから、世の人に合わせようとしたことによって世の人のこのね、餌食になってしまうということがあるから、世に行っても本当に私たちが世に打ち勝つためには、イエス様にあって与えられている自分の寸法というものを、これを守らなければならない。 これが今日エズケエル書がね、私たちに教えている最も大事なところ、それがすごく私は感じます。
このエゼキエルの、ね、今日の箇所の最後にある通り、42章14節に、ね、祭司たちは聖所に入ったらそこから外庭に出ていい、出てはならない。彼らが奉仕に用いる服は神聖だから、それを脱いで他の服に着替えてから民のところに近づかなければならない、ということがあります。また20節に、の最後に、ね、聖なるものと俗なるものとを区別していたって言われますね。皆さんも本当に皆さん自身境界線を張らなくてはなりません。言葉で、ね、持って境界線を張らなくてはなりません。私は、ね、これこれのことはしますよ、それぞれこれこれのことはしませんよ、ということをしっかりと張って、ね、出ないとどんどんどんどん侵入されていってしまうんですね。皆さん自身がですから本当に口笛で、聖なる言葉、ね、これを口ずさんで自分は、ね、聖なるものってイエス様によって性別されたもの、ということにふさわしく、常に皆さん自身心構えながら日ごとの生活を本当に皆さん自身が清く、送っていき、そして本当にイエス様とますます親密に出会う、ことができる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、本当にますますあなたとお近づきになりたいです。もっともっとあなたを見たいです。もっとあなたの近く、あなたの臨在に親しくまれたいです。主よ、そのための方法をあなたが今日本当にコツを教えてくださいましたことを感謝いたします。まず私たち自身が本当に性別されたものとなるためにイエス・キリストの血潮を持って祈り、また本当に聖霊に満たされることを願いつつ祈り、あなたに求めて、そして本当にあなたに喜び、あなたの喜びとなりたいという志を持って、本当に自分を清める、立ち返る、罪を犯さないということ、また本当にあなたに喜ばれることをするということをいつでも身につけて、ますますあなたと親密になっていくことができますように、どうか助けてください。今日もこのエゼキエル書から本当に私たちに必要な御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。本当に今日のこのエゼキエル書を通して、あなたはこの寸法があるということを私たちに教えてくださったことを感謝いたします。この聖殿の中においてのこの全ての寸法はあなたが決められており、私たちは決められた通りの寸法を主よ取り立て上げる信仰の義務が課せられていることを感謝いたします。主よ、私たちにも本当にイエス様にあってこの時代においてあなたが図られたその寸法を教えてくださり、私たちの言葉の寸法、立ち振る舞いの寸法、そして主よ、あらゆるこの生活の中においてこの生活習慣におけるあなたの聖なる寸法をあなたが教えてください。そしてこの寸法通り生きることができますように、主よ、あなたが祝福してください。この寸法はあなたが計られており、それが最も正確で、そして世のあらゆる寸法に勝つ寸法だからです。主よ、あなたが私たちを整えてください。そして自分の計られている寸法の正確なところをしっかり知っていてこそ、この世の寸法に惑わされることがないからです。主よ、あなたが私たち一人一人に、本当に測ってくださったその寸法を毎日それを事細かく知るものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。何より私たちはあなたに願います。私たちの言葉が本当に計られた寸法通りの言葉を話すことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たちの立ち振る舞いのこの寸法がイエス・キリストにあって整えられて、その寸法通り立ち振る舞い、そして余すところがないようにあなたが祝福してください。イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって、この時間私たちに本当に穀物の捧げ物を捧げる信仰を与えてくださり、 そして自分が罪を犯した時に本当に神と私たちの間にこの隔ての壁ができてしまうということをしっかりと覚えて、罪のための生贄、それも本当に逐一捧げることができますように、罪禍のための生贄、これも逐一に捧げることができますように、主よ、本当に罪のためのこの生贄、神の御前においてこの聖なるものに対して私たちが犯した罪、それのための生贄、もう一つの生贄は人に対して人のものをけなしたり、人のものを取ったり、また人のものを壊したりした時のその生贄も必要ということは、あなたが今日教えてくださったことを感謝いたします。穀物の生贄、罪禍のための生贄、そして主よ、罪のための生贄、この諸々に本当に私たちが大まかに適当に覚えているということを今日、あなたに会って示されたことを、感謝します。罪のための生贄とは何かで、この場合の罪のための生贄は神様の生物に対しての罪を犯した時に捧げる生贄、そして罪禍のための生贄、これは人に対して人のものを壊したり人に被害を与えたりした時に、本当に今度そういうことがないようにということを悔いることで自分のこのパターンを立たすという意味がありました。主よ、イエス様に会ってこの諸々をしっかりと理解して主の御前にその都度捧げ尽くすものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが本当にこの隔ての壁、一定とした高さ、そこを越えて向こうに行ってもいけない、向こうを越させてもいけないということを教えてくださったことと、聖なる服着たままその外に出てはいけないということも教えてくださったことを感謝いたします。いつも私たち一人一人は礼拝の後に、私たち自身はまだ世に行きます。その時本当にあなたの寸法通りのこの言葉を話し、寸法通りの行動をして、世において汚れるものではなく世の汚れを断たすものでありますように、主を祝福してください。主のなさる技が今日もここまで私たちを悟してくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。